6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法。この番組は不動産投資をお考えの方に向けて、会社に勤めながらも不労所得を得るためのノウハウや不動産投資の極意をすべてお話ししていきます。皆さんこんにちは。6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法、番組ナビゲーターの
あゆみです。
ありがとうございます。
お世話になります。
そして健太郎さんです。
お願いします。
アッキーさんです。
お願いします。
キム兄さんです。
お願いします。
お願いします。ではですね、今回はこんなお客さんがいましたよというところで、健太郎さんとキム兄さん、そしてアッキーさんにいろいろアドバイスをいただきたいんですけれども、はい、こんなお客さんがいましたと、はい、まず、はい、何もやっていないという方が一棟に踏み出すために必要なことはどういうことでしょうかということですね。例えばですね、聞いている皆さんも、まあ、自分と照らし合わせて考えていただきたいんですが、月々の家賃収入で目先の不労所得を得たいと、共働きの夫婦が何不自由なく暮らしてきましたが、2人目のお子さんが生まれたことがきっかけに奥様が仕事を辞めて子育てに専念されることになりました。奥様が勤務時代に得ていた収入を別の収入源でカバーできないかと考えたところ、不動産投資であれば不労所得が得られると知り、思い切って取り組む決心をされましたということで、なんかこういう方多いんじゃないかなと。
なんかポイントがありそうですね。
ありますね。
やっぱ一つ目に、その奥様がやっぱ辞める前に
しっかりと
今後どうしていくかっていうのは、理想は決めていかないと。やっぱ不動産投資って、その銀行から融資が受けれるから、共働きだとそれがメリットになりやすいわけですよね。
そうなんですよね。
だから、そのもし辞めてない、まあ、今これを聞いてる方で結婚をしてて、奥様も働いてる方は、その辞める前にちゃんと相談したりとか勉強したりとかした方がまずいいのが一つ、あと一つ目ですね、まあ1人目2人目ってお子さんが生まれてきてるわけですけど、まあ、これが男の子女の子なのか、
それ関係あります？
まあ大事だと思います。
関係ありますそれ。
やっぱ男がその継いでいくわけじゃないですか、家族をこう。それだって男だってやっぱ稼げるようになった方がいいから、その僕の知り合いでお金持ってる方は、その不動産を子供にのためにいずれ譲りたいっていうので買ってる方もまあいるわけなんで、しかも男性だったら結構稼いでいかなきゃいけないじゃないですか。だから木村さんの子供なんか、そのなんかいい大学ですごいお金を学費で払ってたりとか、男だったらそういういいところに通わせたりとか、いいとか、そういうのもいろいろあると思うんですよ。だから男はなんか大学行ってとかの一般的にはいいじゃないですか。でも女性は別にそうでもない気はするんですよ。普通になんか高校卒業して結婚して家庭を気づくでもいい気がするんで、まあ、これは2人目のお子さんがどっちなのかで結構変わってくるかな。
いや、なんかそんなそんなこと言われると全く思わなかったんですが、
いやでもそういう細かいことまでやっぱいろいろ総合的に考えてやった方が、だからこういう情報も言ったらもっと詳しいの欲しいですよね。もう何歳でどういう会社で働いてて年収はどれぐらいで、要は細かければ細かいほどこっちもアドバイスしやすいわけだから、2人目のお子さん妊娠何ヶ月かなとかやっぱ考えちゃうじゃないですか。
まあそうですね、
考えすぎですか。
いやいや、あ、でもそれポイントですよね。いつから産休に入るのかなとか、
そういうのも重要じゃないですか。
あと今貯金がいくらあるのかなもそうだし、
あとその奥さんは勤務時代の収入はどれぐらいだったのかによってどういう投資方法をしていくかっていうのが変わってくるわけなんで、これは健太郎さんからしたら一歩踏み出すために必要なことって何ですか、この方の場合。
そうですね、まあでもやっぱり辞める前に何かしらあった方が、まあやり方の選択肢は増えるかな。
この方は結構勇気のある人ですね。多分九州男児なんじゃないか
な。だってわかるの、これ。
わかります、わかります。なんでかっていうと、だってもう一回読みますよ。共働きの夫婦が何不自由なく暮らしてきました。二人目の子供が生まれたことをきっかけに、要はその辞めちゃったわけですよ、いきなり。
そうですね。
それはなんでかっていうと、今までその共働きで平和に暮らしてたと、でも多分2人目の子供が生まれたから、多分あ結構大変だと、働きながら子育ては辞めちゃおうっていうタイプじゃないですか。で辞めてから やばいと、勤務時代に得ていた収入を別の収入でカバーしなきゃ今後やべえじゃないかって旦那が焦り出して、おい嫁さ幸子さとこおいやばいぞと、この前カバーしていかなきゃいけねえじゃんどうしようっていう方が結構楽観的で大型で九州男児でっていう感じがやっぱ読み取れますよね。
そう楽観だと思います。
だって普通はやっぱ辞める前に何とかしなきゃいけないと、今後子供体が出るから話し合った結果辞めようか不動産投資か別でカバーしようか考えたいっていう質問だったわけ。この方結構勢いありますね。
勢いある感じ、
たまにこういう方で怒られたやつでしょ。
でもたまにこういう方いるんですよ。その会社辞めました、辞めてから何かしなきゃいけないんでビジネスやりたいですって人いるんですよ。
いらっしゃるんですか。
普通はなんか辞める前になんか準備して、昨日ちょうどそのスクール生飲みトークっていうのをやってるんですよ。お酒飲みながら塾生と会話するっていうので、昨日いた人がすごくて、これ名前は出せないんですけど、本当九州の方で、ドコモショップで働いてたんですよ。ドコモショップで、でそのある人を好きになったんですよ。ある人、あの好きな人ができたんですよね。
それ異性ってこと？
同性、そう男なんですよ。ドコモショップで働いてる男の26歳の子が、うん、その女性を好きになった女性がいて、その人にアタックしたんですよ、はい、もう付き合いたいと。 その女性は彼氏がいたんです、はい、でもその彼氏とは勝てると、俺はと、俺のが多分見た目がいいのか分かんないですけど勝てると思って全力告白をね3回ぐらいしたらしいんですよ。コテンパンにアウトだった。彼氏のが好き彼氏のが好き彼氏のが好きって言って振られたらしいんですよね。でその人はドコモショップで真面目な方で、あの店長まで上り詰めれば自由になれると、お金稼げると、ドコモショップの店長は、うん、っていうのでいろいろネットで調べたらしいんですよね。振られたし、もう仕事頑張るかと、ドコモ伸び悩んでる、どうしたらいい、店長みたいな多分検索窓に入れて調べたら、あの気づいたらしいんですよ、うん、店長は自由になれないと、お金的にも時間的にも、うん、でその方は結構変わった人で死にたいと思ったんですよ。
ちょっと待って、早くないですか。
いや本当に早い、
ちょっと展開が早すぎる。
もう仕事もダメ、女性にも振られる、うん、でなんだろう、どこまで頑張っても、で結構真面目な方だから、あのどこまで上に上り詰めて頑張りたいっていう欲はあって、本もよく読む方らしいんですよ。それでもう死にたいってなって、そっからちょっと死のうと思ったらしいんですよ。でその死ぬのは厳しいってなって、じゃあ生まれ変わろうって思ったらしいんですよ。だから別人になろうと、自分はもう今までの過去を消し切って、それで会社を辞めたんですよ、どこもね。で辞めて引っ越してきたんですよ、東京に。で今東京に住んでるんですよ、江戸川区に。でもその僕の塾には入って、何かやったかって言うと別にやってないんですよ。3月までどこまで働いてて、辞めてやばいです、やらないとっていう人と言ってますね、この方。
だいぶ長いね、振りが。
だいぶ長い。
で、この方も結構奥さんなのか旦那さんなのか、結構やっぱ勢いがあるから、この方にアドバイスはいらないですよ。もう勢いあるんで、
もうやれって
一頭踏み出せるかなとっていうのはやっぱ読み取れるかなと、う
ん、また収入があったらいいですね。
むしろだって奥さんも辞めちゃってるわけじゃないですか。で、辞めるのを許可してるわけだから、
子供増えて出費増えるのに辞めるってことは、
だからこういう方っていうのは、なんか2人で子供生まれるからちょっと子育てきついからって言ったら、旦那がうんいいよ辞めなみたいな、辞めたら辞めて、あでもやばくねみたいな、なんかしようよって感じの人だから、この方は別にそのまんま一頭変えちゃうから、まあ木村さんか健太郎さんにアドバイスを受ければ、もう一気に一頭踏み出せるかなっていうのが読み取れましたね。なんか異論はありますか。
どうですか、キム兄さん、どうですか。
いや、やっぱり
そういう感じに見えます。
そうですよ、だって想像すると子供増えて出品は増えんのに、奥さんやったら収入減るじゃないですか。
この方ね、多分ね3ヶ月ぐらいまた相談しますね、もう一人子供欲しいんですけど大丈夫ですかみたいなタイプですよ。3人目行きたいなみたいな、やばいもう3人目行くってことはなんかないっすかみたいな、こういうタイプの方はなんかうまくいきやすいんじゃないかな
と。でもこういうお子さんが生まれたタイミングとかありますよね。
ありますね、あります。
木村さんもでもね、お子さんがそのめっちゃいい大学に、早稲田と慶応
それいいですよ、
通ってる。ですごいお金がかかるからやべえってなってやる気
で、やる気で。
だってそんなこと前から分かってる話じゃないですか。言っちゃえば。
いや
だって中学校高校大学って行くのに、でも最近やべえなって言ってたから。A さんと似てますよね。九州男児でしたっけ。
いや東北です。
あ、東北か。なんか木村さんタイプですね、この方。この方は木村さんに相談するとなんか
、うん、でもせっかくお金かかってお子さんにお金渡してるんですもんね。
そうです。
それでも勝手にネットオークションで売られちゃうって悲しくないですか。
いや、そうですね。
そうなんです。
いやこの1の方はだからかなりいい気しますね。だから2に行きましょうか、うん、
あでは2に行きますか。
普通は辞めれないし子供もう一人産もうって思わないじゃないですか、うん、
本当に辞めれないですね、
う
ん、
そうです
ね。だ勇気あるんですよ、うん、
では例えばこんな方です。法人を使って節税をして不動産賃貸業として事業拡大をしたいという。でこれまでに夫婦共働きで仕事に打ち込んで来られた夫婦です、うん、ご主人が50歳になったのを節目に将来の資産運用について考えるようになりました。夫婦が一緒に取り組める新たな投資を検討されていたところ不動産投資をしている知人の話をきっかけに不動産投資に興味を持ったそうです。不動産投資が節税になるというのはどういうことでしょうかというこういう方ですね。
はい、
うん
うんまあ、
この方も結構
もうちょっと細かいのが欲しいなっていう、
まあ楽観的ですよね。50歳になってから資産運用を考えるっていうのはすごいあの外資系に勤めている方だってさ、すごいあのいいポジションにいる人だと思うんですよ。だってなんでかっていうと普通にあんましお金稼げない人であれば50歳になる前にだって30代で買う方僕ら周り多いですよ。
あ多いですね。
30代ぐらいでやっぱちょっと将来どうしようって気づくわけですよ。でもこの方っていうのは多分まあお子さんはいなくて夫婦で共働きでそんな出費がなくてすごいいいところに住みつつ贅沢してきて50歳になって
分析するな。
まあ今このままかなり外資系の給料もどんどん上がってきて将来まあ予算もあるけど、うんまあ、50歳になったら定年もそろそろあるからちょっと考えるかなっていうのをなんかワイン回しながらあの話してる
やたらブルジョワだな。
家族っていうかお子さんがいないわけですよね、うん、だからそれでなんかやろうよあなたみたいな、うん、ああそしたらあなんか投資やるみたいな、うん、もう50歳になったしなみたいな。でそれは知人がなんか不動産投資やってるから俺らもやった方がいいんじゃねみたいな、うんまあ、節税したらだって節税って単語が出てるじゃないですか。
はい、あの
この方は税金にすごいお金を所得税を払っていて普通は不動産投資を始めて稼ぎたいとかもっと別の収入源が欲しいっていうのところお金はあるよと俺はお金あって前昨日も確かにフレンチ食って平松なんとかでフレンチを食べてそれが節税にできるんだったらなんかいいんじゃねっていう方なんですよ。
そうですね。
だからその稼ぎたいっていうよりか今までのその高額所得者でその普段使ってるものを経費処理として不動産も一応やっといたらなんかそれも入れれるしよくねえぐらいのかなり年収の高い50歳夫婦ですね。
そうですね。
っていう背景があった上でどうですかね節税。
いや節税が向いてますよ不動産投資は。
まあそうですね。
かなり向いてますね。
だから今までその平松なんとか松とかのフレンチとか高いものを食った時にその経費を入れれるじゃない。
それ入れれるんですか？
知らない
ですか？打ち合わせ
です、
うん、そうですね。
だから今までその会社員だったら仮にですよ、この方2000万ぐらい年収があるから2000万があったとしてその飯食っても別に安くならないじゃないですか所得税は、そうそうそう、経費に入れれないじゃないですか、はい、でもその不動産で2000万入ったらその普段飯食べてるのとかをまあ打ち合わせたいんだったらそれに入れれば経費になるってことですよね。
そうですね、
まあ、あくまで税金は根拠がないといけないので、
はい、根拠がないと。そうですね、毎日フレンチはいけないけど
ってことで、ね、でも毎日不動産屋さんとフレンチ行って新しい情報が得られるんだったらそれは
経費、毎日ケンタロウさんとフレンチ行けばいいってことですね。じゃあ
それはなんか違う意味で怪しまれます旦那さんに怒られます。
でもそういう感じですね。打ち合わせならいいから。
で物件見に行くとね、あの調査しに行くといって交通費もね、うん、かかるし。
そうですね、はい、いろいろ。あとこれ逆のパターンもあって、あのお子さんがいるバージョンもあるんですよね。
はい。
ん？
いるバージョン。
うん。共働きでお子さんがいるバージョンでやっとお子さんが学費がかかんなくなっちゃってお金ねえみたいな。
あそうか、
うん、バージョン、まあ、20歳ぐらいになって
まあでもこの1番の方は年収はあんまないけど2番の方はかなり儲かってますねこの文章で。
まあそれはいいね。あこの法人を使って節税ができるというのはできるんですかこの不動産賃貸業で。
そうですね、まあできますけどあとはその不動産次第なところがありますね。
うん、
まあ、不動産によっては個人で買った方が節税になる場合もあるんで。
あそうなん、
法人は法人の駅にしか戻ってこない。
いやこれ2番の人はあんまいないですよ。だって50歳まで共働きで超仕事してきたんで、 旦那が外資系の会計士で、嫁さんは多分医者ですね。歯医者さんですね。
すごいすごすぎる歯医者さん。
でずっと仕事してきたんですよ。だから相当な資産形成はもうすでにできてると思われます、
ね。思われますかね。
三番いきますか。
はい。
三番もういっちゃいますか。うん、まあそろそろ時間になります
けど。いやこれいきますよ。
はい、いきますか。こんな方サラリーマンだが定年後は不安ですと。私的年金として活用したいと。これまでサラリーマンとして仕事一筋で過ごしてこられた方で、定年まであと5年となりました。将来について真剣に考えることになったそうです。資産運用に関しては株式投資の経験があり一定の成果を出されていましたが、本当の資産という点、また将来の生活資金の原資としては不安定である点などから他の投資を模索されていると。
この方もじゃあ結構ねご年配の方で、結婚してたかちょっとこの文章だと多分してなさそうですね。結構ねあの株式投資にひたすら人生を費やす人は独身の方がね結構多いん で、あとですね僕のおじいちゃんに似てますねこの方。僕のおじいちゃん株式投資市場にやっててうまくいってたんですよ。
そうなんですね。
だからねその株でねうまくいってる人はね株の方が儲かるっていうの分かっちゃってるから、不動産よりかうまくいってる人は、
うまくいけばですよね。
このまんま株式投資をしてもいいかもしれないですけど、ただし僕のおじいちゃんも株式投資ずっとやってて、やっぱりそのチャート見たいとかそういう疲れとか、多分目もちょっと悪くはまだなってないか、それだったらまあ大丈夫ですけど、ちょっとその上位のしんどくなってきたんでしょうね。だからその株式投資の方が儲かってる気はするんですけど、一定の成果っていう文章がある通り、でもそれとはまあそれもやりつつその安定なものとして不動産投資をやるのはいいんじゃないかなと思いますけどね。
両方やればいいんじゃないですかね。
両方
不動産投資でお金出さないで借りちゃって、株式は株式でこのお金を回
す。あとやっぱねその投資経験がある方は不動産投資一気にやりやすいと思いますよ。だって投資経験があって投資で株でお金を増やしてるってことは、いや貯金するよりも投資した方がいいっていう考え方がもう出来上がってるわけなんで、この方はまあね一歩踏み出すために、もう別にそんな一歩踏み出すために僕らがアドバイスしなくても言っちゃえば勝手にやっちゃうような
感じですかね。
要はね
本当感触として、まあ他の株式投資とかされてて不動産を今度は買いたいって方はもういらっしゃいますよね。
あ、います、
はい、そういう方が一番多いですか。
まあ、そうですね。あとは、まあ、株で大体負けてる人が不動産投資やってきた
りそうですね。だからこの方は一定の成果出てるからもう投資でうまくいってる。しかも株式投資より不動産投資ってもう絶対うまくいく確率高いんで、株よりか、
それはそうですね。
やっぱ株で損する人はたくさんいるけど、不動産投資で損する人って全然その株に比べたら全くいない方だと思うんで、株で一定の成果出てるってことはかなりそんなビビらなくてもすっと入りやすいのかなと。
そうですね。
あとまあ仕事一つでずっとやられてるんで、まあ、不動産で安定を図って、まあ、定年前に恋愛するのもありなんです
けど、ね、どういう話だ。なんか最後わけのわからない方向に行きます
が、あとはそうですね、55歳なんで、はい、不動産買う場合だと健康じゃないといけない。
そうか、
まあ、だからまずはその検査、人間ドックをしっかりと通われることを、まあ、
そうですね、
おすすめ
です。じゃあ少しでも悩んでいるという方はもう本当に今日の方がいいってことですね。一日でも若いうちに相談していただけたらなと思います。
これ聞いてる次の日に人間ドック行って相談をして健康を確認して、あの株をちょっと控えて不動産の勉強するっていうのはありかなと思いま す、
ね。
はい、
6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法、健太郎さん、アッキーさん、そしてキム兄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回も6ヶ月でサラリーマンを辞めるための不動産投資法をお聞きいただきましてありがとうございました。番組紹介文にある LINE アットにご登録いただくと無料面談、全国どこにいても学べる有料セミナー動画のプレゼント、そしてこのポッドキャストの収録に先着で無料でご参加できます。ぜひ LINE アットにご登録ください。